呼ぶ気というものをですね、年代的に見ますとノアの洪水の時代よりも前に起きた出来事だと推測できるのに、旧約聖書では真ん中辺に書かれている、真ん中辺に置かれているということはですね、そしてそのすぐ後でもって詩編というのがあるということは、何か私たちに対して教えようとしているものがあるんではないかと見ることができるということを先週皆さんに説明いたしました。ヨブ記というものを読んだときに非常に暗い気持ちにさせられます。ところが詩編というのを読み始めると、最初の一章あるいは二章でもってあたかも光が差し込んできたかのような感じを持たせる。で、三章まで行きますとこういうことが書いてある、まあ、これは実は先週始めたところなんですが、三章の初めではダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌というふうにことが書いてあります。そうするとダビデという男はその自分の子供、実はこれは長男なんですけども、この長男から何か迫害を受けて逃げなければいけないような苦しみにあった、その時にこのダビデという男はどういう言葉を口から出したのかというようなことが分かってきますと、本当このダビデという男がどんな人生を送ってどんな苦しみに出会ったのかというようなことも思い出してきます。そうしてくるとですね、この詩編の3章を読んだときにダビデという名前が出た時点でもって、その前からダビデのことについての話といったようなものを思い出すと、詩編の中で書かれているダビデというものの態度と、あるいは口から出る言葉というものと、ヨブ記の中のヨブという男の態度あるいは口から出る言葉というものとは自然に比較されるようになってまいります。ダビデという男は自分が苦しみに直面したときにどういう態度、どういう言葉、どういう心でその苦しみを乗り越えようとしたのか、宇宙を作った神様に対してどんな態度、どんな言葉を口から言ったのか。ヨブは自分が苦しみに直面したときに、しかもですよ、これはまだ話を私は進めすぎてしまうと思うんですけども、ダビデは自分の命を狙われた、何でも狙われました、殺されそうになるけれども、ヨブの方は誰かから自分の命を狙われたということがない、まあ、全身おできができたというのはありますけれども、自分の命を誰かにつけ狙われたということがないのに、どういう態度、どういう言葉、どういう心でその苦しみに対処しようとしていたのか。しかもその苦しみは、ヨブの苦しみは神様が持ってきているのではないのに、神様に対してどんな態度を取っていたのかというようなものが一人でに比較をすることができるようになってくる。ヨブ記を読んだ時点だけではそれ比較はできません。ただ非常に暗い気持ちにされるけれども、そのすぐ後の詩編を読むと、あ、ダビデという男はこういう男だっただとしてヨブと比較をすることになる。で、ヨブの口から出た言葉というものとダビデの口から出た言葉というものと比較をしてくるとですね、神の霊が神の人を通して書かしたヨブ記というものから私たちは一体何を学ばなければいけないのか、はっきりとしてまいります。後ほどですね、実はこの講座で後ほどダビデとヨブとのその比較をした後でもって、ヨブ記というものをまとめとして、ヨブ記から私たちは何を学ばなければいけないのか、どういうことが学べるのかという点に進みたいと思うんですけども、そして聖書というものはですね、どの部分を取っても、つまり予防記を取っても支援を取っても、あるいは他の何々の書と言われているのを取っても、一つきちんとした筋が通ったものであって、同じ話題を取り上げて説明しているというようなことの証明にもしたいと思っています。 から今日からですね、ダビデという男と、ヨブ記のヨブという男と比較をしてみたい。比較をするためには、ダビデという男は一体どういう男だったのか、ということを私たちが理解をしていなければいけなくなります。簡単にですね、ダビデという男の経歴を言ってみましょう。エッサイと言われている人の7人目の息子です。ダビデはエッサイという、これは羊飼いなんですけども、それの7番目の男の子だった。一番最後の男の子です。で、ソウルというイスラエルの王様の時代に、ダビデはまだ年が若かったんですが、ワイさんの羊を飼っていたんですけども、ペリシテ人のゴリアテという、要するに大男、2メートル50から3メートルあると言われている大男に向かって、石投げでもって、その大男を倒している。その時にですね、割礼を受けてないあの者は何者だ。私は神の皆で戦うと言ってですね、ダビデはそのゴリアテに向かっていた。ゴリアテは大きな槍を持っています。刀を持っている。そして盾持ちというのがそのゴリアテの前を進んでいた。要するに敵が攻めてくるその盾持ちが大きな盾でもって敵の槍を防ごうとする。だからゴリアテ自身は殺されないです。ところがその盾持ちがいたのに、ゴリアテにたった石ころ一個でもってそれを投げ飛ばしてゴリアテを殺している。そしてイスラエルの連中に勝利をもたらしました。それからあとですね、イスラエルの王様ソウルはダビデを召し抱えています。そしてソウルがダビデに向かって、あそこに行って戦争してこい、こっちに行って領地を取ってこいと言われるたびに、主からの油注ぎでもってソウルはいつも勝利を収めていた。いや、ダビデは勝利を収めていました。だもんですから、イスラエルの連中は最後にはソウルは1000人を殺した、ダビデは1万人を殺したなるというような歌まで歌われるようになってしまった。それを聞いていたソウルはですね、だんだんとダビデを妬み始めてきます。そして最後にはダビデを殺すということまで計画をする。そして自分の家族の者に、自分の手下どもに、公にソウルはダビデを殺す、生かしておいてはいけないということを宣言し始めます。そしてそのような動きを取り始めます。でダビデを殺そうとする。だからダビデはソウルのところから逃げ出しました。そしていろんなところに逃げて隠れている。けれどもダビデの方では、自分の主人であるソウルに、イスラエルの王様に忠誠を尽くそうとしております。この時点ではですね、ダビデはソウルの娘、2番目の娘ミカルと結婚している。でもだから自分の義理のお父さんになる人から自分の命が狙われている。けれども神様から油注ぎを受けたソウルに対して、私は絶対手出しをしないとして、ソウルに忠誠を尽くそうとダビデは動いていた。誰もダビデに対して味方になってくれる者がいない時期がありました。でソウルは自分の兵隊を連れてダビデを殺そうとして追いかけてくる。ダビデは仕方がないから、ありとあらゆるところに逃げ始めます。である時ですね、ガテと言われている国の、アキシュの国、ガテの王様のところに逃げたことがあります。ところがガテというのは実はもっとダビデに任されている国なんです。そこでもってダビデは捕まえられてしまいました。そしてソウルに渡されるだろうという感じを持った。でもだから捕まえられそうになった時に、ダビデ自身は自分がまるで気違いになっているような格好をして難を逃れるというようなことまでしております。そういう後でもソウルは、イスラエルの王様ソウルはなおもダビデを滅ぼそうとして追跡を続けていく。でイスラエルの王様ソウルはですね、自分の2番目の娘ミカルをダビデの嫁としてやったんですけれども、ダビデが逃げている間にそのミカルを他の人に結婚させてしまう。だんだんとダビデを慕って集まってくる兵隊たちがいました。その連中とダビデはソウルが追っかけてくる時に逃げながらもいろいろな動きを取る。何度もですね、ソウルを殺すことができるチャンスがあったんです。けれども部下の方では、ダビデの部下はだから、今神様がこういうチャンスを与えてくれたからソウルを殺しようじゃないか、そうしたらもうあなたの命を狙わないも狙う者がいなくなるというのに対して、ダビデの方はダメだ、 主が油を注いだ者に対して、まして私の主君に主人に対して手を出すということは絶対できないと言って手出しをすることを許せませんでした。害を加えなかった。やがてソウルが、イスラエルの王様ソウルが死にました。それでダビデ自身がイスラエルの王様になった。もっともその前にですね、もう神様の方ではダビデに油注ぎを与えて後ほどイスラエルの王様になるということはすでにもう動きを取ってあったわけです。それでダビデはイスラエルの王様になってから非常に繁栄をして、30歳でイスラエルの王様になったんですけども、それから40年間イスラエルの王様としての生活をしております。ダビデがイスラエルの王様の地位を確立してみんなから慕われるようになった頃にですね、ダビデは自分の妻と呼ぶものを何人も持っていた。その他に妾も持つようになりました。こうしたある時、まあ、実はですね、ダビデが自分の兵隊を使って戦争をしている時ですね、自分は戦争に出かけたかったんですけども、自分の王宮の隣の家にいる女を見初めて、これはウリアという人の奥さん、バテシバという名前の女なんですけども、それを見つめて見初めてと言った方がいいと思う。自分の地位と権力とを利用して自分のところにその女を引っ張ってきてしまう。そして一緒に寝ます。不倫をする。でバテシバの夫ウリアというものはダビデから使わせて戦争に行っている。でバテシバはダビデによって妊娠してしまう。まあ、これから先はですね、聖書で言ってみましょう。サムエル記の第2の11章を開いていただきたいと思います。ダビデという男はどんな男なのかで分かります。サムエル記の第2の11章を見ていただきますと、11章の1節から読むと、年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来とイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。この女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデを人にやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。そこでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いはうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。まあ、皆さん申し訳ないけどはっきり言いましょう。足を洗いなさいという言葉の意味の中には女房と寝ろという意味もある。ウリアが王宮から出ていくと王からの贈り物が彼の後についた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか、なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも狩り用に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦争で野営しています。それなのに私たちが家に帰り飲み食いし妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことはいたしません。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。そこでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床に寝た。そして自分の家には行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たした。その手紙にはこう書いてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知った場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発してお前に なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのは知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアム死にましたと言いなさい。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちよりも優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めに行きました。すると城壁の上から伊手たちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらの者もあちらの者も滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を近づけなさい、力づけなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。ダビデは姦淫の罪を犯しています。その上に自分の行為をごまかそうとする行いをした。あたかもウリアがバテシバを妊娠させたかのような動きを取ろうとダビデは計画をした。それが成功しないと分かると、今度はウリアを殺すことを考えます。つまり人殺しを考える。片側では神様の教えに従っていろいろな動きを取っているものではありながらも、片側ではこういうひどいこともしたダビデです。まあ、このダビデがですね、一体何人妻を持っていたのか、皆さんにですねリストにしてみたい。ダビデという男のですね裏面が分かってきます。歴代史の第1の3章を開けていただけると、どんな誰が女房になっていたのか書かれています。歴代史の列王記ではなくて、その後の歴代史の第1の3章を見ていただけますと、こういう名前が出ている。全部でですね、ダビデは8人の奥さんを持っている。その中に妾がたくさんいます。奥さんの名前を出してみましょう。歴代史第1の3章の1節から読むと、ヘブロンで生まれたダビデの子は次の通りである。長男はイズレエル人アヒノアムによるアムノン。だから女房の一人はですねアヒノアムという名前のがいた。次男はカルメル人アビガエル。これも昔は人の奥さんだったによるダニエル。三男はゲシェルの王タルマエの娘マーカの子アブシャロム。四男はハデキの子アドニア。五男はアビタルによるシャファテア。だからアビタルという女房がいたということになります。六男は彼の妻エグラによるイテレアエ。七番目、六人の子がヘブロンで彼に生まれた。ダビデはそこで七年六ヶ月を治め、エルサレムで三十三年を治めた。エルサレムで彼に生まれたものは次の通りである。その時にですね、バテシェバによってバテシェアと書いてある。昔はバテシェバと言う。バテシェバ、これが今言ったウリアの女房です。七人じゃないかと言われるかもしれないけど、一番最初にですねソウルの娘ミカルと結婚しております。後ほどまたミカルを取り戻す。だから八人の女房を持っていた。その他にたくさんの妾を持っています。ミカルのお父さん、イスラエルの王様だったソウルは、ダビデが逃げているうちにミカルをパルティという人に結婚させてしまう。再婚と言った方がいいと思うんです。これだけの 女房とその他にたくさんの妾を持ったダビデがですね、だからはっきり言うと神様の教えから言ったらこれ姦淫の罪を犯している、これだけで姦淫の罪を犯しているんですけども、その他にバテシェバに対してはウリアを殺したり妊娠させておいてごまかそうとしたり、いろんな動きを取っている。こういうようなことをしたゆえにですね、特にこのバテシェバに対してのというのもウリアに対しての、あるいはバテシェバに対してのダビデの罪というものからダビデの家族構成が崩壊いたします。ダビデの子供たちはお互いに姦淫の罪を犯すようになる、お互いに勢力争いをするようになります。今のここから読んでいただけるように長男が誰、次男は誰々の女を母親として生まれている、三男はというとほとんどですね、男の子一人一人自分の母親が、父親は同じでも母親が違うようなものになっている。お互いに勢力争いを始めました。一番最初にどういうことになったか、ダビデが不倫の罪を犯して妊娠させたバテシェバの子供、妊娠した子供は生まれてからすぐに死んでおります。ダビデの息子たちの間では互いに勢力争いがある。アブシャロムという男はですね、マーカという女から生まれた子供なんですけど、これ一番ダビデが愛していた男の子です。それが父親ダビデの地位を取ろうとしてクーデターを計画いたします。でダビデの命を狙い始める。だからダビデは自分の子供アブシャロムとその子供の部下とから難を逃れようとして逃げていく。これが詩編の三編での歌になります。後ほどですね、このアブシャロムは死んでしまう。どういう死に方をしたかというと、ロバに乗っかって動いているうちに、ダビデ追っかけているうちに木の枝に首を引っ掛けて、ロバだけ下に行ってしまうからちょうど首吊りした格好になって死んでしまう。それに対してダビデの方はこのアブシャロムの死を非常に嘆きます。自分を殺そうとした息子の死を嘆いてこういうことを言ってる。これも聖書にあるからですね、調べてみましょう。サムエル記の第2の18章を見ていただきました。あちこち飛んで申し訳ないんですが、サムエル記の第2の18章を見ていただけると、その32節から始まるところでこう言ってます。この32で王はと書いてある。これはイスラエルの王ダビデはという意味です。ダビデは王は苦主人に言った、若者アブシャロムは無事か。戦争に出しているこの子供のことが非常に気になる。苦主人は答えた、王様の敵あなたに立ち向かって害を加えようとする者は全てあの若者のようになりますように、あの若者アブシャロムのようになりますようにといった時点でダビデはもうアブシャロムが死んだということは知っている。そうすると王は身震いし門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた、我が子アブシャロム、我が子よ我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム我が子よ我が子よ。もうこれは結構な嘆きの声だということになる。ダビデがこういうふうな声で泣くようなことになりました。これがですね、大雑把に言ってダビデという男の経歴というのか人間性です。これをですね、もうちょっと今悪い面だけを取り上げたからですね、もう少しいい面から先に行って、それからダビデというものがその苦しい目にあった時にどういう動きを取ったのかというのに進んでみたいと思う。一番最初にですね、ダビデという男はどんな男なのかというのを考えていただきたいのは、サムエル記の第1の13章を見ていただきました。これはまだダビデが非常に若い頃です。サムエル記の第1の13章の13節と14節と見ていただけますと、イスラエルの王様ソウルは神様からの命令に従っていない行動を取った。戦争に行って神様の命令に従わない動きを取った。そのために預言者サムエルは 神の人サムエルはサウルに向かってこう言ってます。13節、あなたは愚かなことをしたもんだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、もう確立しないということになる。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなうものを求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じたことを守らなかったからだ。イスラエルの王様ソウルに向かって、お前の代わりになるものをもう神様めっけたという。誰をめっけたのか、同じサムエル記の第1の16章に言っていただけますと、神様はサムエルに向かってエッサイのうちに行って、私が命じる者に油を注げ、その者がイスラエルの王様になると言いました。でサムエルは7人子供がいますから、最初の6人にこの人ですか、この人ですかと言いながら、一人ずつ長男から一人ずつ彼の前に立たして神様に伺いを立てている。なかなかハンサムな恰幅のいい子供たちがいたんですけれども、みんなそれではないという。で最後にですね、 6人の息子全部が終わっちゃった。だけども神様そうじゃない、まだいるという。だもんだから今度はエッサイに向かってサムエルは、まだ息子がいるんじゃないかと言ったら、いや羊の番してるのがいるという。それ呼んでこいと言って呼んでこさせたらですね、実はダビデ自身は他の人よりも首だけ高かったというか、非常に身長の高い恰幅のいい男だったことは確かです。それに向かって主はこの者に油を注げ、これは12節、16章の12節です。さあこの者に油を注げ、その者がそれだ。サムエルは油の壺を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデのように激しく下った。つまりその日からダビデは聖霊の力にある動きを取ることができるようになった。主からの油注ぎがあったと言っています。そのダビデは一体どういう人だったのか、実はですね、詩編の89編を見ていただきました。これはダビデが歌ったものじゃありません。詩編というのは後ほど解説したいけれども、詩編の中にはダビデが歌ったものだけではないのがある。エタンという男が歌った歌にですね、89に、詩編の89にこういうことを言ったのがあります。エズラ夫人エタンのマスキールと書いて、こういうふうなことを歌を読んでいる。私は主の恵みをとこしえに歌います。エタンがですよ。あなたの真実をよいよ限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。御恵みはとこしえに立たられ、あなたはその真実を天で固く立てられると。私は、これ神様からの言葉を引用してるんですよ。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末をとこしえに固く立て、お前の王座をよいよ限りなく立てる。まあ、19節に行きましょう。同じ89章の19節でしょう。あなたはかつて幻のうちにあなたの敬虔な者たちに告げて仰せられました。私は一人の勇士に助けを与え、民の中から選ばれた者を高く上げた。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。私の手は彼と共に固く立てられ、私の腕もまた彼を強くしよう。だから神様自身がダビデにこう言ったとエタンが引用している。同じ89のですね、最後の方46節に言っていただきましょう。そのダビデが非常に苦しい思いをさせられている。だからエタンがこう言った。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまで身をお隠しになるんでしょうか。いつまであなたの憤りは火のように燃えるのでしょう。どうか心に留めていてください。私がどれだけ長く生きるかを、あなたはすべての人の子らをいかに虚しいものとして想像されたかを、一体生きていて死を見ない者は誰でしょう。誰が己自身に黄泉の力から救い出せましょう。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょう。それはあなたが真実を持ってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてください。あなたのしもべたちの受けるそしりよ、私が多くの国々の民のすべてをこの胸にこらえているのを。主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりました。本別家な主とこしえまでもアーメンアーメンと言って、つまりダビデのその苦しみを見たときにエタンは、一体いつまでダビデにそんな苦しみを与えているのか、神様約束してるじゃないか、その約束の通り果たしてくれというようなことを言った。 つまりダビデという男は民のイスラエルの民から非常に慕われているし、人望があり、神様からもこの人だと選ばれていたものです。まあ途中でいろんな罪を犯した。そのダビデがですね、いい面でこういう動きも取りました。サムエル記の第2の6章を見ていただきますと、ダビデのもう一つの面が出てきます。サムエル記の第2の6章を見ていただきますと、主の箱という神様の霊が宿っているはずのその箱が異邦人の手に移ってしまった。敵の手に移りました。それをやっと取り戻すことができた。その時にですね、ダビデがどういうことをしたかというのがこのサムエル記の第2の6章にあるんですけど、12節から読むとこう書いてあります。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属する全てのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。主の箱を担ぐ者が6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポテをまとっていた。ダビデはイスラエルの前科と歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。ソウルの娘ミカルは結婚したの途中でもってよその人の奥さんになったのをまた取り戻したんです。それは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中で彼を叫んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終わってから、万軍の主の皆によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目足の菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家へ帰った。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、ソウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の端止めの目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前回よりも、むしろ私を選んだ主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うその端ために敬われたいのだ。ソウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。まあ、これがダビデの一面です。主の前で、神様の前でもって喜んで踊ることができるほどの純真さも持っていたのがダビデです。このダビデが苦しみに遭うために、喜びに遭うために歌ったのが詩編に入っております。詩編というのはですね、多く勘違いされるんですけど、ダビデが歌ったものだと考える、それだけではありません。大部分はダビデが歌った歌が集められているけれども、いくつかはですね、アセフという名前の人が歌ったのも入っている。先ほど言ったエタンの歌ったのもあります。モーゼが歌ったのも含まれている。それから名前のない誰が歌ったのかわからないものも入っている。それからですね、一つこれ新改訳で残念な話なんですけど、ちょっと誤解を受けるようなところがあるもんですから、そこをですねまず先に言っておきましょう。この詩編の42編第2巻というところを見ていただけますと、最初に一節に始まる前に42章のところでもって、指揮者のためにコラの子たちのマスキールと書いてある。漢字から見るとですね、コラの子供たちが歌った歌というふうな漢字を持ってしまうんですけれども、原本ではコラの子供たちのためのマスキールです。コラの子供たちに宛てたマスキールという言葉が原本には使われています。だから44節でも44章でも、指揮者のためにコラの子たちのマスキールと書いたら、子たちのための、あるいは子たちに向けてのマスキールという意味になる。後ほどこれ全部同じです。子たちのマスキールと書いたらみんなそれになる。それからもう一つですね、私自身も調べないといけない、今どこなのか書かなかったんですけども、モーゼの歌った、いや、失礼しました、ソロモンの歌ったなんとかというのがどっかにあるんです。ところがそれもソロモンのために歌ったと というのが、あ、これ72章です。72章ではソロモンによると書いてある。でもだからこれはソロモン自身が歌った歌かということになる。ところがですね、原本から食っていきますと、これはソロモンに与えたものというタイトルがついている。こういう観点からですね、詩編というものの大部分はダビデが歌った歌だろうということは分かるんですけども、中にはですね、相当の数、アサフという男が歌ったの、あるいはエタンというのが歌ったのとはっきり書いてあるところが何箇所か出てきています。モーゼ自身が歌った歌だというのもある。これは詩編の90がそれになります。まあ90から始まると言った方がいいのかもしれない。で、詩編というものでもってですね、出ているものは最初の1章と2章とはいつのことなのかは時代的にわからないけども、3章になりますとダビデが自分の子供アブシャロムに追いかけられて逃げているときに歌った歌だと書いてある。この詩編というのはですね、ダビデの歌ったものだけを全部集めてみましても、ダビデという男の歴史と詩編の中に書かれている順序とは一致いたしません。ダビデがその子アブシャロムに追っかけられた。アブシャロムは結構な年になってた、結構な青年です。なぜかと言ったらダビデの妾を自分がいたずらしようとしたぐらいの年ですから。その時点でアブシャロムにはすでに3人の息子と1人の娘がいた。ダビデの孫がいたわけです。その頃になって追いかけられて逃げた時の歌というふうになっているからですね、相当にダビデが年を取ってからの歌になる。その前に歌った歌がたくさんあります。だからそういうようなことになってくると、この詩編に書かれているこの順序は、ダビデが歌った歌が並べられている順序自身も、ダビデの自分の人生の歴史、ダビデが歌った歌の順序に沿っていない順序で並べられているということをですね、覚えていていただかなきゃいけなくなります。なんでそうなのか。多分聖書は教えと強制と義の訓練とのために役立つと書いてあるところから見たら、何か理由があるわけなんです。神様は何か私たちに教えようとしていることになる。今はそこには入りません。で、詩編の順序でもってですね、ちょうど私たちが読んでいくような、ちょうど呼ぶ記をずっと読んでみたいに1章から42章まで呼ぶ記を読んだ、これで詩編に移った時の段階からそのままの動きを取るといたしますと、詩編の3章というのはですね、ダビデがその子アブシャロムに追跡された時に逃れようとした時の歌だということなの。これがいつできているのか、サムエル記の第1第2からどんな状態なのかを調べてみて、そしてそれに対してダビデは一体どういう言葉を口から出したのか、神様に向かってどういうことを言っているのかというのを調べてみて、そして呼ぶ記と比較をしてみたいと思うんです。詩編の3章で起きた事件というものは、サムエル記の第2の15章で起きた出来事です。サムエル記の第2の15章で起きた出来事が詩編の3章で書かれている。サムエル記の第2の15章を調べてみましょう。後ほど皆さんこう後で読み直しをしていただきたい。今急いで喋ってるからですね。後ほど詩編の3章はサムエル第2の15章の出来事というふうに書いておいて読み直しをしていただきたい。こういうことが書いてあります。その後アブシャロムはダビデの息子ですよ、自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アブシャロムの家来です。アブシャロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、つまりダビデ、自分の父親ダビデのところに来て何か訴えようとする者があると、アブシャロムはその一人一人を呼んでいった。あなたはどの町の者か。その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブシャロムは彼に、ご覧、あなたの訴えはよいし正しい、だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言って、さらにアブシャロムは、さあ誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えを申し立てのある者が皆私のところに来て私がその訴えを正しく裁くのだがと言っていた。ダビデの地位を取ろうとしているわけです。人が彼に近づいて挨拶をしようとすると、彼は手を差し伸べその人に抱き口づけをした。非常に歓迎しているという意味です。 アブシャルムは裁きのため王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャルムはイスラエル人の心を盗んだ。それから4年経ってアブシャルムは王に言った。私が王に立った誓願を果たすためにどうか私をヘブロンへ行かせてください。このしもべはアラムのゲシェルにいた時も、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら私は主に仕えますと言って誓願を立ったのです。王が元気で行ってきなさいと言ったので、彼は立ってヘブロンへ行った。その時アブシャルムはイスラエルの全部族に密かに使いを送っていった。角笛が鳴るのを聞いたら、アブシャルムがヘブロンで王になったと言いなさい。アブシャルムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。この人たちはただ単に招かれて行った者たちで何も知らなかった。アブシャルムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの義官をしているギロ人アフトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャルムに組みする民が多くなった。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう、そうでないとアブシャロムから逃れる者は少なくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。王の家来たちは王に言った。私たちあなたの家来どもは王様の選ばれる間にします。こうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残した。王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。この時にダビデが口にした言葉が詩編の3編なんです。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。眠ってもそのままでは死なないということを言ってるんですよ。私の命がそこで途絶えるんではない。必ず次の日まで私の命は続いているということを5節で言っていることになります。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福はあなたの民の上にありますように。後ほどですね、ヨブがどういう言葉を口に出しているのか、ダビデとどんな違いがあるのか比較をしてみたいと思う。そうすることでもって何が原因でダビデとしての存在があったのか、ヨブがヨブとしての存在しかなかったのか分かってくると思います。詩編のですね、18に移っていただきます。これはダビデの苦しみの時ばかりを今選んでるんですが、詩編の18章を見ていただけるとこういうことが書いてある。指揮者のために主のしもべダビデによる、主が彼のすべての敵の手、特にソウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌ったと書いてある。非常に長いものなんですけれども、出来事はどこかというと、サムエル記の第1の24章がこれに入ります。サムエル記の第1の24章でもって、主がイスラエルの王様ソウルの攻撃を、ダビデに向けての攻撃を止めるように動いてくれた、その時の歌です。サムエル記の第1の24章全部読んでみましょう。ソウルがペリシテ人討伐から帰ってきた時、ダビデが今エンゲディのアラノにいるということが知らされた。そこでソウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の羊の群れの囲い場に来た時、そこに洞穴があったので、ソウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われた。その時です。今ソウルを殺そうじゃないですか。そこでダビデは立ち上がり、ソウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうした後ダビデはソウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、その私の主君に対してこのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油を注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を説き伏せ、 彼らがソウルに襲いかかるのを許さなかった。ソウルはホラー穴から出て道を歩いていった。そのうちダビデもホラー穴から出て行き、ソウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。ソウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。そしてダビデはソウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日今しがた主があのホラー穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を下すまい、あの方は主に油を注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。どうか主が私とあなたとの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられませんように、報いられますように。失礼しました。私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわずに悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたに手をかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹の蚤を追っておられるのにすぎません。どうかしよう、裁き人となり、私とあなたとの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きをあなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがこのようにソウルに語り終えたとき、ソウルは、これはあなたの声か、我が子ダビデよと言って言った。ソウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないこと。ダビデはこれをソウルに誓った。ソウルは自分の家に帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。この時に読んだ歌が詩篇の18章なんです。非常に長い、50節まである。全部読むわけにいかない。だからですね、適当なところだけ読んでみましょう。それでダビデという男は一体その時に神様、主に向かってどういうことを言ってるのか、ダビデの心を察するように読んでいただきたい。こう言ってます。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。これ自分のこと言ってるんですよ。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。すっごい信頼でしょ。16節に行っていただきましょう。後ほど皆さんこの詩篇の18編を全部読んで、自分で読んでいただきたい。16節に行くと、主は糸高きところから御手を伸べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。助けてくれたんですよ。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。その敵はダビデよりも強かったから主が助けてくれたと言ってる。彼らは私の技の日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し私を助け出された。主が私を喜びとされたから。20節いきましょう。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟は私を遠ざけなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の手の清さに従って私に償いをされた。これはですね、後ほど呼ぶと比較をしてみると非常に面白いことになる。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる者は低くされます。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかれ、私の神によって私は城壁を飛び越えます。30節いきましょう。神、その道は完全、主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。まことに主のほかに誰が神であろうか。 私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、実にこう非常に軽快に動けるようになるということです。私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕は聖堂の弓をも引けるようにされる。37節で言ってみましょう。私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまで引き返しませんでした。私が彼らを打ち砕いたため、彼らは立つことができず、私の足元に倒れました。これだけのすごいことをしたと言っても、ダビデは自分で栄光を取っていない。自分の力で敵を負かしたと思っております。39節、あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。43節で言ってみましょう。あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任じられました。私の知らなかった民が私に仕えます。この時点でまだ仕えていないんですよ。彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。主は生きておられる。本べっかな我が岩、あがんべっかな我が救いの神。この神を私のために復讐する方、神は諸国の民を私のもとに従わせてくださる。神は私の敵から私を助け出される方。まことにあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。感謝をしている、賛美をしている、まあ、これぐらいでもってですね、ヨブ記に戻っていただきましょう。ヨブ記の10章に戻っていただきましょう。ヨブ記の10章の2節では、私は神に言おうとヨブが言っている。何を言おうとしているか、ダビデと同じようなことを言っているかどうか、今一度読んでいます。私を罪あるものとなさいま、なさらないように、なぜ私と争われるのかを知らせてください。あなたが人を虐げ、御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。ダビデとまるっきり逆でしょ。ダビデは正しいものに対して助けてくれる、悪い者の神様を裁くと言ってるのに、これ何と言ってるか。あなたは肉の目を持っておられるのですか、あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか。あなたの日々は人間の日々と同じですか、あるいはあなたの年は人の年と同じですか。それで、あなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。罪がないと思っている者に私わざわざそこからほじくり出すのか、とダビデは予備を言っている。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに。あなたの御手は私を形作り作られました。それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるんですか。あなたは私を父のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉と私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。あなたは命と恵みと私に与え、私を顧みて私の霊を守られました。しかしあなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあることを知っています。もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち受けておられ、私の咎を見逃されません。もし私が罪あるものとされるのなら、ああ悲しいことです。ダビデは何と言ったか、神様は私の罪を全部許してくれる、私を救ってくれると。ヨブは言って何て言ってるか、私は正しくても私の頭をもたげることはできません。私の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私が頭を上げると、あなたはたける獅子のように私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振る舞われるでしょう。あなたは私の前にあなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。ヨブとダビデとの違いが分かってもらえると思います。詩編の34に言っていただけると、詩編の34に言っていただけますと、ダビデによる彼がアビメレクの前で気違いを装い彼に追われ去った時と書いてある。実はこれちょっとあまりに短すぎてですね、アビメレクの 前ではないアビメレクというのが祭司です。そこに助けを求めに行った。でそのアビメレクに対してこのソウルの者が追っかけてきて捕まえてアビメレクを実は殺してしまう。だからダビデは逃げてガテの王様アキシのところの領地に入る。そこでその連中に捕まえられそうになったんで気違いを装ってやっと難を逃れる。これはサムエル記第1の21章で説明してあります。その時にダビデが言ってどういう歌を歌ったか、どういうことを神様に言ったか、これほどの苦しみですよ。ソウルから自分が何も悪いことしてないのにソウルから追っかけられて殺されるとする。誰も自分を守ってくれる味方がいない。最後に敵の領地にまで追い詰められてその昔戦いをした人のところに入っていった。自分が頼りにしたアビメルクは殺される。ほいで戦いに入って昔戦った敵のところに入っていったら今度は捕まえられそうになる。ほいで気違いを装って何とかその難を逃れようとする。その時に一体なんとダビデは神様に向かって歌ってんのか。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。このダビデの苦しみとヨブが受けた苦しみというものと、そしてお互いに口から出している言葉というものとどれほどの違いがあるのか、来週ここをですね今一度調べてみたい。そしてまだまだこの他にもあるんですけれども、こういうものを調べていくとダビデという男とヨブという男との違いがどこにあるのかというのが最後に皆さん分かってきます。もう先週あるいは先々週にすでに結論を出しました。ヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。神様を心から愛しておりません。ダビデは神様を心から愛していた。潔白で正しいか、そうじゃない、いろんな罪を犯したけれども神様の前に、神様は全ての罪を許してくれる、なぜなら私は神様を愛しているからと堂々と言えるのがダビデです。で神様を重く用いてくれた。最後には救い主イエス様までが生まれてくる血筋を持ったのがダビデです。これほどの違いが、神である主を心から愛しているかいないかで違いが出てくる。これを最終的に私は引用したわけです。呼ぶ気の全部の要点がそこにある。呼ぶは神様を愛していなかった、ダビデは神様を愛しています。罪を犯して犯さないというのは関係ない。神様を愛しているか愛していないかが最後の決め手になる。これをですね、まあ、結論から先に言っちゃったけども、皆様にお知らせしたくて、ヨブ記というものと詩編のダビデというものとの違いを今引用しているわけです。来週またこの違いにですね進んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉というもので我々一人一人が真理を知ると言ってくださいました。その観点からどうぞ私たち一人一人が真理というもの、あなたが私たちに教えたいと思っているこの聖書の教えというものを私たちの方が正しく汲み取ることができるよう、さらにあなたの御言葉を紐解けるよう動いてくださいますよう、イエス様の名前にお願いします。そして私たち一人一人あなたに会ってどのようなものであるのか、イエス様がどのようなことを十字架で達成して私たちに与えてくださっているのか、はっきりと認識をし、それに対しての感謝をし、喜び、でそれを現実にする毎日の生活であるよ、私たち一人一人が動けることを感謝いたします。このような講座を持つことができたことをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。